さんこんにちは。本日も始まりましたキルシェカフェミュージックタイム、パーソナリティの近藤智代です。この番組は四条河原町カフェキルシェの提供により、京都の情報を中心に楽しくお話ししていく番組です。はい、本日も始まりましたキルシェカフェミュージックタイムのお時間でございます。土曜の昼下がり、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日こそはキルシェで、これ流れてますでしょうか。キルシェにお越しの皆様こんにちは。ね、楽しくランチを過ごされて、今はちょっとね、紅茶でもコーヒーでも飲まれている頃かもしれませんけれども、ちょっと短い時間ですけれどもお付き合いいただきたいと思います。そして今日もですね、末平さんよろしくお願いいたします。
はい、末平です。よろしくお願いします。
お願いいたします。今日はですね、はい、実はここたくさんいるんですよ、この中、はい、こうブースにたくさんいるんですけど、はいはい、後ほど、
はい、
はい、後ほどちょっとご紹介させていただくということで、はい、今日はですね、無理やりちょっと明日がね、
はい、
母の日ということで。
おお、あ、そうですよね。
そうなんですよ。はい。
父の日もあるけど、母の日の方がすごいですよね。
まあ、その方が、なんか私の中でも、こう、うん、大事。
お父さん寂しいな。
いや、そんなことないですよ。またね、来月になったら、父の日もございますのでね。はい。はい、なので、ちょっと今日は、まあ、いつもね、絵本を読ませていただいてるんですけれども、はいはい、5月なので、まあ、子供の日とかもありましたし。
そうですね。
はい。で、母の日、明日は母の日ということで、はい、うんうん、そんなことにちなんだちょっと絵本をね、うん、
はいはい、
先にお届けしたいなと思ってます。
そう
ですね、
はい、
その後、
はい、
ちょっと今日のゲストの方とたっぷりお話をしたいなと思ってますので、ちゃっちゃと絵本を読みたいと思います、はいはい、でもね、ちょっとやっぱりこの絵本のコーナーは私の中で外せないので、はい、
そうですね、
はい、
はい、
皆さん早速ですけれども、ちょっとこうほっこりした気持ちになっていただける絵本を今日はご用意しましたので、
はい、
土曜日なのでもしかすると親子連れの方が、
うんうんうん、
ね、キルシェにも
そうですね、
いらしてくださってるかしら、ね、そう思いまして、
はい
はい、優しい気持ちでお届けしたいと思います、はい、今日はいつまでもという絵本なんですけれども、
はいはいはい、よろしくお願いします、
はい、熊の親子のお話です、うん、はい、では早速聞いていただきましょう。
はい、よろしくお願いします。
いつまでも森の中で子熊の檻が聞きました。お母さんはいつまで僕のお母さんなの。いつまでもよとお母さんは言いました。大きな木の枝にぶら下がって檻は聞きました。お母さんはいつまで僕のこと好き？いつまでもよとお母さんはにっこり笑いました。いつまでもってどんな感じ？ずっと遠くて見えない感じよ。それは大きな木が伸びていく感じで、星の空が続く感じ、嵐の風みたいに強くて、雪みたいに訳がわからない、霧みたいに捕まえられなくて、雲みたいに柔らかくて、カタツムリみたいにのんびりしている、風船みたいに軽くて、夏の雨みたいにいい気持ち、春みたいにウキウキして、誕生日みたいに待ち遠しい。それはお月様より遠くて、青い海よりも深い、流れ星みたいに静かで、お布団みたいにあったかい、ミツバチのキスよりも甘くて、二人でいる時みたいに楽しい。オリは聞きました。いつまでもってお母さんのこと？そうね、お母さんはいつまでもお母さんよ。はい、早速に
すごい。
ほっこり、ほっこり絵本をね。うん、
いいね。
いつまでもってお母さんのことよって。
うんうん。
ねえ。
お母さんがね、大好きって思ってくれるから、お母さんのことも大好きって。
ね
え。ねえ、お互いにね。
私よく言われるんですよ。もう、うん、あなたたちはね、その大人になっても、
うん、
お母さんはいつまでもずっと、
うん、
ずっとママだからお母さんだからっていうのをね、だから他の方からも聞きますし、うん、もうね、
うん、
40も50もなった息子娘のことをね、
うん、
ほっとかないといけないけれども、いつまでももう心配なのよ、うん、気になるのよっていう ね、なんかもうお母さんの愛情って果てしないというか。
うん、そうですね。
はい、うん、そんなな
んか子供の方からするとね、鬱陶しく感じることも
そういう時期もねあったりするんですね。はい、
うん、でも優しさとぬくもりってすごく人の心育てるんですよね。
ね、
うん、
そうなんですよ。なので、はい、皆さんもね、もしこう面と向かって言えるね、お母さんが近くにいらっしゃったらね、
うん、
その日頃の感謝の気持ちももちろんそうですし、
はい、
こうなんか好きだよっていうのもね、
うん、
恥ずかしいですけどね、私はよう言いませんけど、
うん、私もよう言いません、
はいはい、まあ、そういうことを私は歌にしてね、こう、はい、
あ、
はい、届けているわけです。もう便利なんです、はいはいはい、歌っていうのはとっても、
はい、
はい、そんなあったかい気持ちになる、はい、いつまでもというね、本も今日はお届けいたしました、は
い
は
い、ありがとうございました。
ありがとうございます。では皆様お待たせいたしました、はい、久しぶりにゲストの方にね来ていただいてますので、はい、早速ですけれどもご紹介したいと思います。お待たせをいたしました。はい、今日は、聖徳鈴よりね社長の木村志功さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
こんにちは、ありがとうございます。
いえいえ、こちらこそお忙しい中お越しいただきまして、そして今日はですね、もう一人、まあ、ゲストと言いますか、もうお酒好きが高じまして、今日は無理やり、うん、はい、連れてきてしまいました、はいはい、キルシェの音楽担当チェリーでございます。
こんにちは
もう今日はねお酒のことならもう任しとけということなので、
ね、でも昼間なんでちょっとまだテン
ション低いんですよ。そうですね、ちょっともう昼間からねお酒の話かという感じかもしれませんけれども、もうなぜならばキルシェがねこう入らさせていただいてる、
うん、はい、
聖徳ビル、それこそもう聖徳ビルですから、
うん、
はい、聖徳酒造さんがねされているあのビルの方に入らせていただきまして、はい、キルシェももうすぐこの秋になりましたら2年を迎えます、うん、
はい、
ね、そしてですね最近はですね、
うん、
ま、棚のところに、
はい、
聖徳バー、
うん、
バーならぬもお酒がガーッと並んでまして、
そうですね、聖徳酒造さんのお酒が全部並んでるんですね。
ねえ、
すごいですよね。
そんな店ありますかね、木村さん。
いや、あんまりないですね。ありがたいことです
ね、本当に今日はちょっとね短い間ですけれども、木村さんよろしくお願いいたします。もう我々聞きたいことがもうまずたくさんありまして、
はい、
まあここにいる、まあ、末平さんは、
うん、
まあ、普段ね日頃はお酒を飲まない、はい、
うん、
タイプ、そして私
飲めない
タイプで、うん、私は飲む機会が少ないタイプ、うん、そしてもういつでも飲みたいチェリーという、うん、はい、3パターンの人間が今日はいますのでたっぷり そこの観点からね聞きたいことがたくさんありますので、
はい、私最初に聞かせてもらっていいですか。
どうぞどうぞ。
お酒飲めないんですけど、
はい、
なんかちょっとでもねこう飲みたいなと思うとすれば、例えば聖徳酒造さんのお酒でいうと、どんなお酒がおすすめかっていうことと、それから飲めない人が少しでも飲めるためにはどういうふうに飲んでいけばいいかっていうのをちょっと教えてもらうと嬉しいなと思うんですけど、
ね、一つ難しい問題がありますのは、やっぱりこう全くアルコールが分解できない体質の方がいらっしゃいます、はい、遺伝的にですね、はい、そういう方は飲んだらダメです。
あ、
飲まない、はい、無理にその飲んでるうちに強くなるんだというのお話もありますけれども、うん、
はい、
それは、まあ、ある程度そういう遺伝的な分解能力がある方のお話で、うん、
はいはい、
全くそういう能力のない方はやはり非常に体に負担がかかりますので、う
ん、なるほど、
それはやっぱり飲まれない方がいいですね、
はいはい、で私はビール一杯ぐらいは飲めてるので大丈夫だと思うんですけど、
はい、まあ、それが本当にやはりアルコールっていうのは、うん、まあ、素晴らしいこう気持ちにさせてくれるもんでもあるけれども、反面やっぱり毒物であることはやはり否定できないわけですので、はいはい、それは非常にこう付き合いがですねやっぱり難しい、うん、しかもそういうものをわざわざ付き合ってきた、
はい、
世界中にまあお酒のない国はまあアボリジンの人とかイヌイットの人は飲まないっていう、あのお酒の文化がないっていうのは言われてますけど、ほとんどの世界中のいろんな文化の人たちがアルコールをまあわざわざ作って飲んできたという、まあ、ある意味こう不思議なもんでございますよね。だからまあいかに楽しむかということで、量を飲むんじゃなくってやっぱ少しでもね気持ち良いということが、まあ目標だと思いますので、そういうなった場合でしたらやっぱりしっかりした日本酒でしたら、例えば氷を入れるとかですね。
ああなるほど、
そうするとまあ若干薄まりますし、
オンザロックみたいな感
じですね。そうですね、どう言いますかしっかりとしていないと言いますか、コク感の乏しいような日本酒だと、どうしても氷を入れたりすると味の形が崩れてしまうんですけども、まあ、ここにも並んでますけども、そのいわゆる純米酒とかのしっかりした原酒、こういうものをですね氷でちょっと割ったりするとやっぱり形は崩れないですし、
ま
あ、少量で十分楽しんでいただけるんじゃないかなと思いますね。
なるほど、少しずつじゃあキルシェにあるお酒も、
梅酒ならなんかロックの方がいいって感じなんですけどね。
まあ、梅酒の場合大抵の場合まあ度数がね、
はい、
今市販のものは低いですけれども、まあ、中には濃いのもありますから、やっぱりアルコールの濃さっていうのにはやっぱかなり注意を払って飲まれることが大事だと思いますし、お酒を飲まれるときに必ず一緒にまあ水を飲んでいただく。アルコールを分解するときに、水が必要になりますので、だから喉が渇いちゃったりしますよね。
私実はだから飲むときに必ず水と、だからお酒を飲む量と同じぐらい水を飲んで飲みながら、気持ち的にもそうするとちょっと安心という、
いわゆるチェイサーってやつです
ね。理にかなってました。
そうですね。
そうですか、よかった。
まあ長いこと楽しんでいただきたいんで、我々もですね。
そうですね、もちろん。
チェリーはチェイサーいらないんでしょ？
いや、ロックとかの時はやっぱり
いるんですね。
チェイサー飲むんですね。欲しいですよ。はい。
木村さんはご自身はもうお酒はもうすごく飲まれるんですか？
好きですね、本当に好きだというのが一番のありがたいですけど、
でしたらすごく、まあ、転職と言いますかね、私素朴に、
ね、痩せてらっしゃるんですよ。
あ、飲んでらっしゃる割にということですか？
その日本酒っていうのはやっぱりカロリーがね高いと言われますから、もしかして日本酒飲まないとかそんなことない？
ほとんど日本酒しか飲まないですね。まあ、カロリーもですね、その酒の場合ですね、やっぱアルコールがほとんど計算上アルコールがカロリーの値になってきますよね。まあ確かに日本酒はその糖分とかワインもそうですけど、糖分とかも残ってますから、そういうものはもちろんカロリーに計算されていくわけですけれども、
じゃあ我々のイメージほど日本酒と焼酎のそのカロリー差というか太る要因みたいなところはそんなに差はない
ですか、ね、そうですね、カロリーだけで考えてしまいますとね、まあじゃあ焼酎を、日本酒と同じアルコール度数まで割って飲めばそれはカロリーは低いですね、焼酎の方が。ただやっぱり焼酎と比較ばっかりするのもなんですけど、やっぱ焼酎は蒸留してしまいますから、中にアミノ酸であるとか、そういう有機酸であるとかビタミンであるとかそういうものは全く含まれてないですね、飛ばないですから蒸留してるわけ、ところが日本酒の場合はそういうものが豊富に含まれてますから、逆にまあ栄養たっぷりという意味もありますですね。
そうか、
私なんか日本酒がね少しずつ飲めるようになってきまして、最近美味しさをね、そうなんですよ、感じ本当でもちょっとなんですよ、本当にちょぴっとずつ、その、まあ、おちょこじゃないですけどもに、ちょこっとずつがもうすっごい美味しく感じてきてて、
私もねなんか飲めないんだけど、日本酒のなんか冷酒っていうのねちょっと舐めるぐらい、
そう美味しいんですよ、
なんかねふっと美味しさを感じる。
だからアルコールが飲めればもうすごく美味しい飲み物だと私は思う
でしょうね。そう思いますね。
あとね、酒器です。酒器。
酒器というのは、
とっくりとおちょこ。
ああ、なるほど。で変わりますか？
焼酎とかはあんまり その酒器のバリエーションってね、ワインもワイングラスしかないじゃないですか。ビールも ビールグラスでしょ。でも日本酒だけはとっくりとそのおちょこのこうガラスだったり鈴だったりね、陶器だったり、それに凝りながら飲むっていう、
なるほど、
その楽しみが、
だからキルシェの聖徳版のところにもいろんなね種類の酒器が並べてあって、
選んで、
ね、う
ん、
そういう楽しみもあるわけですね。
それは日本酒のね、うん、特徴だと思います
よ。でもなんかちょっと飲めるようになってちょっと大人になってきたなみたいな、うん、ちょっとずつあの楽しむ感じがね、うん、グビグビグビっていくんではなくて、うん、お食事も楽しみながら、うんうんうん、なんかもうっていうのがすごく最近好きですね。
あ、そうですね、
はい、日本酒はすごくいろんな、うん、日本人にとっては幅広い食べ物とマッチするように僕は思うんですよね、
はい、
それはちょうど我々にとってそのご飯っていうのは結構洋食でも合うし、うん、エスニックなもんでも合うし、うん、和食でももちろん合うしと、うん、非常に幅広いですよね、うん、ご飯って、
はいはい、
それとやっぱり似たところがあるのかなって日本酒は思いますね、まあ、
米で作ってるわけです
ね。日本酒も味がもう、うん、うん、たくさんね、
そうですね、
味わえるからね、はい、変えていけるし、
やっぱり非常にバリエーションが今増えてますです。昔はもう本当に種類も少なくて、一つのメーカーが作る、うん、まあというよりも、もう各蔵の、まあもちろん個性もありますけど、うん、それぞれの蔵の中でも工夫を凝らしてですね、うん、いろいろという、まあ、自分たちの個性を守りながらですけど、まあ、比較的ドライなタイプなものからふわっとしたものまでという、うん、そういう、こう品揃えみたいなのが出せるようになってきてますので、それはすごく飲む方にとっても楽しくなってきてるんじゃない、うんうんうん、飲み比べる楽しみみたいなのがすごく広がってきてるように思いますね。
ね、そう思います、すごく、あの木村社長は何代目とかなられるんですか？
うちはね、基本的にはあの 今伏見に蔵があるんですけど、はい、の伏見に来る前はこの聖徳ビルの建物もそうですし、
はい、
この四条から五条の間に、まあ、いくつか蔵があって、あ、そこで酒造りしてて、もともとの本家は出町なんですね、
はは
京都の北の、はい、そちら側がまあ本家で、まあ、我々文家という立場になるんですけども、
はは、
まあ、本家から数えますと14代目15代目なのかな、うん、というような感じですね。江戸時代からですので、一応創業してたというような文家も残ってますし、
はい、そうですか、
なるほど、
なるほど。あの木村さんね、すごいあれなんですけど、うん、あの下のお名前がねすごく珍しいんですよ。で、うんうん、先ほどもそんな話になっていて、
うんうん、
あの紫という字に、
うん、
これ火に光る字の光、あの なんていうんですかね、これ
光ですね、
はい、そう書いて志光さんとお読みするんですね、
う
ん、
ええ、そうです、
すごい。
私はお坊さんなんですけど、私よりもなんかお坊さんの名前みたい、
ね、
確かに
ね、
末平弘明ですもんね。
あ、まあ、結構普通で
拍手
ね、すごいなんか珍しいお名前だなと思って、ま、あのその由来をね、先ほどお伺いしたら、うんうん、まあ、そのお父様がね、あの社長がお生まれになる時に空がちょっと紫がかってい
た、
うん、
たまたま明け方の街を歩いていらしたと、
うん、飲み歩いたと、
うん、ということで、古き良き時代ということでしょうかね。
ねえ、すごい。でも14代5代目とかだとね、また次ももうね、お決まりになってこう、
いや、まあ競ってもらってるところです。
あ、素晴らしいですね。
あ、そういえば杜氏さんがね、
はい、
女性の杜氏さんがいらっしゃる、
ね、はい、
はい、うん、
すごく珍しいというか、もういらっしゃらないですね。
まあ、まあ本人時代あまり女性ということが全面的に出てくるのはあまり好んでないかもしれないんですけれども、
こだわってらっしゃらない、
まあ、職人という意味ではね、やはりこう腕で勝負だというところもございますし、ただやっぱりこの伝統的な酒造りの世界というのはほとんど、まあ秋から春まで半年、うん、合宿生活でですね、
うん、
まあ、当時っていうのはリーダーなんですけど、そのチームを結成してですね、はい、まあ、10人とかで、そしてまあ乗り込んできて、泊まりがけでまあ合宿生活を送って、そして酒造りが終わるとそれぞれふるさとの村に帰っていくと、
うん、
まあ、江戸時代ぐらいだいたいそういうのが確立してて、はい、我々の蔵でも兵庫県であるとか、うん、福井県からお見えになってたんですね、
はいはい、
で、まあ、そういういわゆるそういう季節労務で泊まりがけで合宿生活でいう生活のやはり男性がほとんどなんです。
うん、
だからどうしてもその男性が作る男性が作る男性が作るというイメージになってきてましたですね。私どもの蔵でもご飯を炊く係でそのまあママ屋さんっていうんですけれども、そんなんからやっぱり最初に男性が来てやる、
うん、
まあ、その後やっぱり地元の女性とかがそういう仕事をしたりしてたこともありましたけど、まあ、なかなかこう女性が入って生きにくい世界ではあったようには聞いてますですね。
うん、
まあ、今はその中でまあそういう時代でもありませんし、やはりそういう 蔵人制度みたいなのもほとんどやっぱり維持できなくなっていて、年間働いていただいてる働いてる従業員でお酒作りしてるとこがまあほとんどだと思うんですけど、今の酒蔵
は、
その中でまあ女性の進出機会がどんどん増えてきたってことですよね。
なんかね、政府は女性活躍社会とか言ってますけど、ね、女性ということでなくって一人の人として、ね、参画されてるっていう意味ではあんまり女性にこだわりたくないっていう、そういう気持ちもわからなくもないですね。
そうですね、やっぱり、まあ、ただね、やっぱり女性であることは事実ですし、まあ、だからある意味こうそこでなんていうの注目を浴びてしまうというところも、それはまあ仕方がないと言いますか ね、事実ですから。
でもその作られたお酒 の、 そのまあなんていうんですか、パッケージといいますか、そういうところまでデザインまでね、あのされているって ね、 ね、いうところが、だからそういう女性ならではの、ね、繊細な部分とかそういう感性とかね、逆に男性では出せないものがね、出せたりするんではないかなと思うので、あの私そのキルシェにも置いてある瓶が、あの春夏秋冬でね、あるのがものすごく好きで、あれすごく買える、あれなんか結構あの飲まれた後に
そうそう
持って帰られる、気に入ってお持ち帰りされる方もいるみたいで、なんかそういうところは、そういうことを逆にしていただくと、なんか私みたいに飲む機会が少ない女の人とかでも、なんか手に取りやすいというかね、そういうきっかけにもなったりするかなと思うので、すごくいいなと思いますけどね。
一度キルシェに来てもらってね、
ねえ、
見てもらって飲んでもらって、
あれだけ揃ってるお店は、多分なかなかないんじゃないかと思
う、
ないかなと思いますので、ぜひともね来ていただいて、
まあ彼女自身がやっぱり同世代の女性に飲んでほしいっていうのは、まあよく言ってましたんで、特にあの可愛らしい瓶のやつなんかはかなりそういう意図がありますね。これまであんまり日本酒に馴染んでられなかった方、
なるほど。
手を出されなかった方に、まあ、まず最初の一歩で可愛いで手に取っていただいて、ね、飲んでいただいてもいいんじゃないかなという気がします。ね、
すごく可愛らしいんですよ。
あのお酒作りの手法そのものの特徴みたいなこともちょっと、はい、あの どういう作り方でこの味が、
ね、聖徳さんのお酒系がね、
できてるのかなっていうところ興味あるんですけど、
やっぱり水の影響は非常に大きいと思います、やっぱりこう水自体がまあ発酵に寄与する、まあ部分もありますし、それと水自体の持ってるタッチといいますか、舌触り味わい、それがやはりこうお酒にどうしても反映されてまいります、やっぱり京都伏見の井戸水っていうのは非常にやはり柔らかい、口当たりっていうのは言われてますが、中でもですね、我々聞き酒したり聞き水したり、伏見の蔵集まって互い飲んでみたりすることももちろんあるんですけども、その中でとりわけやっぱりうちの蔵の水はですね、優しい味わいっていうのは言われてますんで、その特徴は大事にしたいなというのが一つで、比較的作り方はある意味オーソドックスです。まあ、部分的に、まあ、機械であるとかそういうのは割合積極的に新しいものを取り入れたりしてますけど、基本的にまあ季節作りであることとか、まあ、ともかくお米と水と麹だけで作っていこうという、そういうまあオーソドックスなところは非常に大事にしてますし、
天然の乳酸菌を生かすっていう
その肝
ですね、肝作りっていう、ね、私もちょっとつけ焼き場的な知識であれなんですけど、
まあ、あれはちょうど今の話題に出てました大塚杜氏が杜氏になるときにですね、
復活させたんですね。
そうですね、新たにチャレンジしたいということで、本当に文献を読みながら、またの蔵の先輩方に教えてもらいながらというところから、非常にやっぱり肝というのは今おっしゃったように蔵の中に天然にいるいろんな主に乳酸菌ですけど、微生物をどんどん取り込みながら作るんですね。
普通はこう排除してしまうと、
そうですね、どちらかで言えば、だからリスクも多いんですよ、だから悪い方にこう香りだとか味とかがいってしまう、それをこういい感じになるようにだけなんとか育ててやろうという、まあ、江戸時代ぐらいに確立されて、まあ、ずっとそれが日本酒作りのやっぱりメインだったんですけれども、まあ実際まあトライしてみてですね、非常にやっぱりまろやかでですね、複雑な味になる、まあ、ある意味大吟醸というのは非常にこう洗練されて、非常にまあどういうんでしょうか、味の幅がね、やっぱりもう小さいところでのそのセンスを楽しむみたいなところだと思うんですけど、もっとこうワイルドでいろいろ複雑な香りもあって、 それが調和しているので、その方がなんかその方がとは言いませんが、非常にやっぱり美味しくて楽しいっていうか、うん、そういう味は感じますね。
飲みたくなってきませんか、
う
ん、
私すっごい飲みたくなってきましたもん。
今お話伺ってたらね、飲めない私もね、
飲めるような気がしてきました。
飲んでみようかなみたいな。
すっごい飲みたくなってきましたもん。
皆さんぜひ当店全部揃ってますから ね基本的に、う
ん、すごく私冷たくして飲むのが好きなんですけど、それはその方がやっぱいいんですかね、
ただ冷やしすぎるとね、やっぱ味わからなくなります。
そうですよね、から、まあ、香りも飛んでしまったりとかね、
やっぱり適度ということが大事です ね、
なんか、うん、冷たくしてキュッてなんかこう飲むのがね好きなんです。飲めないながらも
飲みやすいですよね。
そう、確かに冷たい方が。
でも味わいとしてはやっぱりまあ10度15度ぐらいでしょうか、
はい、
低めの室温ぐらいの方が味はよくわかるし、またお酒はやっぱりおかんできる数少ない温めて飲むお酒ですから、はい、
なるほど、
そうか、
そこをじっくりと楽しんでいただけたら一番いいですね。
温かいのは飲んだことがないですね、まだ
ないですか。
チャレンジしたことないです。あ、
それぜひチャレンジしてください。温度によってまた味、同じお酒でも全然変わってしまいますしね。
まあ、といったところで、
はい、
飲みたくなったところで、
飲みたくなりました。
今晩あたり皆さんキルシアに集まっていただくと、
はい、
音楽楽しみながら。
そうですね、
今日はね、はい、ニコってわかりますか。
ニコわかります。
昔呼吸とか言ってた
やつね。ニコアーティストさん、
あ、そうですか、
がをメインに、チェリー&テルミ
で、おー、バイオリンとピアノ、
ピアノと入って、
うん、はい、
いいですね、
すごい、
でも、ね、
すごい組み合わせ。
そうだ、忘れてました。もう結構いっぱいに近いんで。
そうなんですね、さすがです。
若干名
入れるかな、
入れるかなっていう感じです。 お知らせだけになってしまいました、すいません。
ニコとバイオリンを聴きながら、
うん、ピアノも聴いてください。
ピアノも聴きながらね、聖徳バーのお酒を、はい、キュッと
ぜひぜひ
キュッと飲みながら、
ええ、
いやいいな、行こうかな私。
だからもう無理だって。
あ、そうそうか。そうですか。なんかもうお話が聞きたいことが全部聞けなかったので、うん、ね、ぜひあの、ま、木村さんまた、
また、
はい、機会を作って伏見から来てください。ぜひともね、そしてこれからも、は
い、
あのキルシェと長いお付き合いを、
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
キルシェで消毒をお飲みくださいませ。
ね、ぜひとも今日はどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
ね、あの木村さんはあの音楽もお好きということなので、はいはい、今日はちょっと最後短い時間ですけれども、はい、ちょっとあのビートルズの曲なんかで、
はい、
はい、かけて、はい、一緒に木村さんと楽しみながらお別れしたいと思います、はい、では最後聞いてください。ノーヤマン。今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございます。この番組は四条河原町カフェキルシェの提供でお届けいたしました。